まあ、いろんな感想が今並べられているような状況なんですけど、松田さんからまた何かお答えがあれば。
今いくつか出たことを順番に、僕からじゃコメントをさせていただきます。まずその地面に合わせてということなんですけども、一応だからそういうふうに彫刻的に見えるんですけども、やっぱり建築模型として成立させるために全部人は入れてるんですよ。で、まあ、その50分の1の段ボールの、模型ですよね。あれは一応下の方に人が入っていて、でそこを見ると逆にあれっていう、その意外にその大きく見えるみたいな感じがあればいいなと思って、数体だけ、まあ、人は入ってます。で、あとそれか、まあ、星さんからいただいたその構造、だけをこう見えるように展示してるんじゃないかっていう、まあ、お話なんですけど、まあ、確かに一番目立つのはその構造の部分なんですけれども、一応その50分の1ではその構造を、で100分の1では少し、まあ、低層部を作り込んで、いるのと、あと200分の1では、まあ、その表層、スキンの部分を、まあ、表現した、あとその敷地模型と、まあ、各スケールにいてそれぞれ、まあ違うことを少し表現意図しようとしたところはあります。ただ、まあ、本当は一つの模型でやりたいんですけど、まあ、今回はそこまでできてないところがあれかなと思ってます。それからその宣言部について伊佐さんと高橋さんの方から出ましたけども、まあ、これは今例えば伊佐さんの話だと、まあ、僕は確かに都市工学科を出て、で都市に向かっているように見えるのかもしれないとは思います。で、でもまあそれだったら多分宣言文のタイトルは都市へとかそういうふうにしたかもしれないんですけども、それは都市建築へってしたのは、まあ、これは、書いてはあるんですけども、その都市でも建築でもない、まあ、新しい概念を構築していこうという意図を、まあ、その込めようと、はしてます。つまり既存 その都市とか建築とかいう概念を、まあ、前提とした してると、どうしてもその、まあ、それをなんか繋いだりとか、都市と建築がやっぱり違うんだとか、そういう話にしかなり得ないので、そうじゃなくて都市建築っていうのをもう一回ゼロから概念構築していくような形で、まあ、都市と建築っていう言葉をそのドイツ語じゃないんですが繋げてしまって作っていった方がいいかな。その時に中庭っていうのは僕の中では、まあ、フランスに行ってから特にいろいろ考えてはいたんですけども、その都市と中庭、都市と建築をつなぐ、まあ、ものとして、まあ、概念としての中庭みたいなものを使えるんじゃないかと思ってはいまして、で実際にその中庭空間というよりもカッコつきの中庭空間みたいなものを、建築あるいはその都市の中に入れ込むことによって、何かその一歩、まあ、その既存の建築都市と違う作り方を、していきたいというのが、まあ、各プロジェクトに、まあ、これ本当に入っていないかもしれないんですけれども、自分の中では、そういうふうに置き換えて中庭を、という概念を、軸にプロジェクトをもう一回見直すと、まあ、今までやってきたことを少し、つなげられるかな、まあ、その規模もそのビルディングタイプも全然バラバラのプロジェクトなので、6、7個展示させていただいてますけども、それをフォーカスするとしたら、まあ、自分の中では、中庭っていうのはずっともう数年来こう考えてきて、まあ、一応フランスだとその中庭論に関して電話論文っていうのを書いたんですね。で、まあ、それもその実は置いてあるんですけども、それが多分自分の中の多分ベースにあってたら、それを実はうまく言語化できてないところがあって、じゃあこれとこのプロジェクトの中にはどう関係するのかと言われたら、まあ、実はうまく言えないんですよまだ。ただどっかで繋がるとは思ってるんですけど、なんかその自分のこう真相の方に入っていけない、という状況もあります。で、まあ、それでまあこの前もいろいろ、じゃあ何をやりたいんだってお叱り受けたわけなんですけども、なんか本当は繋がるはずなんですけども、直感的にはどっかで繋がってると思いつつ、まだなんかうまく言語化できてないところは正直言うとあります。でもそれを繋げていきたいですし、まあ、もしかしたらなんかパッと思いついて、あこれはこうだって言えるかもしれないんですけども、今の段階では、まあ、そのじゃあ都市建築と中庭の関係性についてズバッと一言で、これだっていうのは、まあ、あそこに書いた宣言文からちょっと、一歩ぐらい前進するのがやっとかなとは思ってます。でも、どっかつながると思ってるんですよね。だいたいちょっと今思ってることはそれぐらいなんですけど、いかがで大丈夫でしょうか。
まあ、あのツイッターでの議論ではその都市建築へっていうタイトルをどう例えば英訳するのかっていう時に Towards City Architecture でしたっけ、その間をハイフンでつないで、あの、まあ、もちろんフランス語のもともとベーフが入ってると思うんですけれども、そういうふうな、まあ、やり取りがあって、まあ、やっぱりなんだ都市的な建築でもないし、あるいは建築が巨大化した都市でももちろんないし、都市と建築をなんかハイフンでつなぐことで新しい概念を創出するっていう意図は、まあ、その英訳なり普通訳なりの仕方に出てるんじゃないかなっていうふうには。
それでいうと、うん、ロシマンですかね、都市の建築。
あ、ロシですね。
うん、ロシはまあどっちかっていうと、そのあれ英訳すると、あの都市の建築は、何でしたっけ？アーキテクチャー。オブザシーかなんかだと思う、うん、オブになっていて、デラチッタとかイタリア語だと言ったと思うんですけども、あの要するにその、まあ、その日本語の訳そのものですよね、都市の建築、都市的建築じゃなくて都市の建築っていうのところが、ロシ の接続の仕方が、まあ、都市的建築っていうところとちょっと違うところかな。でロシは僕もすごくあの本は面白くて、まあ、なんか読んでも分かんないんですけどもすごく難しくて、でも触発を受けているものの一つです。でもまあロシとも違うやり方で、つなぎでいきたいなっていう思いはあります。
何かそれは中世的な都市、イタリ例えばロシが例えにするようなイタリアの中世都市、城郭都市みたいなものを、まあ、最初はイメージさせるわけですよね。パリのお話なんかもその飲み会の時に出てきた時はやっぱりそのちょっと古い都市街がやっぱりイメージの中にとりあえずあって、それとは別の何かっていうふうにおっしゃるけど、そこを踏み台にして何か行くようななんかイメージを掲げてらっしゃったと思うんですよね、あの飲み会の時にも。で、まあ、そういうあたりをなんていうのかな、21世紀の都市にどういう規模でその実現していくかっていう、まあ、なんかちょっと僕さっきから規模の話ばっかりしてるような気がするけれども、そういうなんか規模の読み替えみたいなところがなんか実は結構裏テーマなのかなっていうふうに思ったんですけれど、
まあ、だから建築のスケールと都市のスケールとどっちでもないというものを考えている意味では規模の読み替えっていうのはあるんじゃないかなとは思いますけど、まあ、あとその中世的なものに関してはロシ別に中世だけじゃないと思うんですけども、まあ、もちろん嫌いじゃないですし、旧市街地みたいなところは嫌いじゃないですけど、井原さんからもそういうところは指摘はされたんですが、まあ、それはでも、まあ、一つの参照源、としてあると思うんですよ。僕の中でも、でも中世だけをなんかベースにして建築作っていっても絶対次に行けないというのはもちろんそう思ってます。
大体そんなところですかね。あとは何かおっしゃりたいことがあれば最後に。はい、どうぞ。
実はこの間 の、4回にわたるラジオを聞いて、僕は店で聞いてるので多分ね、5、6回ループで聞いてもうかなり耳たこになってるんですけど、まあ、あれで面白かったっていうか、やっぱりその松田さん の作家思考っていうのは僕は逆に言うと最初から結構アーティストっぽいなって思ってたんですけど、で宣言文見て、あ、こういう社会的なタイトルを持ってくるんだってちょっと意外だったんですね。実はで松田さんのいろいろ話を聞いていても、その都市に関わるって言うとやっぱりどうしても社会性が出てくるじゃないですか。で松田さんって結構それ引き裂かれた存在なんだなっていうのをまずちょっと直感的に思って、でやり取りをずっと聞いて、あ、この人かなり引き裂かれてると思って、うん、でほら社会とコミットするのがね、あんまりそういうつもりがないとかなんとかっていうような発言があったり、一方でその都市へっていうそのすごく社会的なことを思考したりとかって、そすごくアンビバレンツな松田さんを見て、うん、難しい人だって僕は思ったんですけど、で逆にそれで自分のことちょっと関係すると、そのギャラリーでその自分のその の部分をアピールしながらその社会にコミットしていくってそのアーティストとよく似たような活動の仕方って僕は もしありえれば面白いなと思ったんですよね。でその限りなくアーティスティックなんだけどそれは社会にアピールしてってそれになんかやってみようって人が現れてそれで建築家としてこう道が開かれていくっていうのがもしできたら面白いなと思うんですけれども、そういうことって日本でありえるんですかね。そのつまりアンビルドのその、まあ、プランとかそういうものを提示しながら建築家になっていったっていうような人っていうのはいるもんなんですかね。実際にまあ賞を取るコンペで賞を取るっていうのもある意味アンビルドなんでしょうけど、
それでもあらゆる人は多分最初は全部
アンビルド、そっか、
その中にも突出してる
人、そうですね、その展覧会形式みたいなものでアピールしていくとか、コンペで賞ではなくてそういうふうにね、
だからリベスキンドとかザハみたいに、
ドローイングだけをアピールしていくとか、
ね、すごい知られてるみたいな、
やっぱり日本であんまりないもんですかね。
いると思うんですけどパッと思いつかないんですが、まあ、だって磯崎さんだってその、まあ、当初はいろんなアンビルドのプロジェクトを、まあ、部下家庭であったりまあ、出してたわけで、
まあ、あるのか、まあ、ある
いやいや みんなそう、逆に言うとそのアンビル、まあ、でも60年代の人はやっぱりそのアンビルドで特に都市的な規模のプロジェクトを提案してたので、逆にそのアンビルドっぽい感じがしたのかもしれないです。多分その後の世代はそこまで大きな都市的な提案ってほとんど、まあ、してないですよね。世代的にってもあると思いますが、70年代以降はそこはやっぱり違うかなと思います。でその、まあ、伊沢さんとかメタボリズムの世代とかはまず都市への提案をするってとこからスタートするわけですよね。伊沢さんはそれこそ都市への撤退、都市からの撤退、といった以降をあんまりそういう提案をする機会がまずないですよね。あと社会的な風潮もちょっと違ってきたっていうのもあると思います。あとは、まあ、その引き裂かれた存在というのは確かに多分その通りで社会に関してだからその、まあ、ラジオ の収録の中でもどっちかというと僕は、まあ、否定的なことは言ったと思うんですけども、それはまあ裏返しっていうかその社会にコミットするために社会へとこう、まあ、言うことがコミットすることでもないと思うので違う回路を僕は探してるんですよ。例えば創造都市とかありますよね。クリエイティブシティとかそれからアートを使った街づくりとかああいうのありますよね。ああいうのは僕はすごくいいことだなと思うと同時にあれで作るアートっていうのはなんかその街のために作るアートって感じじゃないですか。でそれとだからウォームリー のイギリス のでかいやつとかあれは要するに、アートとして作るのと街のためのアートとして作るのっていうのは多分意味が違うんだろうなと思っていて、それと同じように建築も多分その、まあ、社会のために作る建築っていうのと建築を作ってそれが社会のためになるってその2つ の、まあ、意味は絶対違うだろうと思うんですよ。でその2つの意味の違いを、ちゃんと認識することっていうのを僕はむしろ考えようとは思っていて、それが、まあ、例えば白浜さんから見られた時に引き裂かれたように見えるんじゃないかなとは思います。
まあ、そういう理性的な松田さんを理解しつつも、なんだろう、もしかしたらその建築家としてアピールしていくやり方っていうのも今までと違う、なんか違う道がもしかしたら考えてるのかもしれない、違う道があってなんかそういうのも含めて松田さんチャレンジしていくのがもしかしていいのかなっていうふうに僕は、全く根拠なく直感ですけど、
違う道
という、例えばこういうふうに展覧会みたいなものだけでどんどんアピールしていくとか、まあそのさっき言ったそのアンビルド的なものだけをこう前面に出していくとか、なんかそういうのってのはどうなのかなって僕は思ったりもするんですけど、
まあ結構今回の展示でいろんな見方があるっていう、まあ、飲み会も結構激しく行きましたけど、今日も結構いろんなそれぞれなんかカラフルな、議論が出てきたと思うので、何か最後にありますか。
いや、まあ、今の話をつなげて言うと、まあ、関連的かなっていう気はやっぱするね。それはだから一回作っちゃうと、まあ、それがもう少し深められる議論になるかもしれないけども、関連的だとそれをこうなんかなんていうかな、それをこうもてあそんじゃうところもあるので、一旦やっぱ物に落とせばいいかなっていう気もしないでもないんだけども、 でもやっぱり物に落とし込んで、さっきおっさんも言ってたけど、なおかつ自分をそれから他者を満足させるものにするっていうのはものすごい僕は大変だと思ってるんで、多分それ絶望する可能性もあるんですよね。これ大変だと思いますよ、やっぱり、うん、身をもって思ってるんで。それはもう大量にいますよね、うん、思ったものが自分では作る能力がないってことが分かっちゃうと絶望しますから。だからその狭間に今いて、こうつまりタイトローブの上にいる状態が危うくもあり、まあみんなそうだからね、まあしょうがないなっていう気もするから、なんとも言えないところではありますけどね。だけどまあこの見越してるところはやっぱりある程度いろんなことを考えて深いところをやってるでしょうけど、それが深ければ深いほどその狭間っていうのはやっぱり深くなっていくんで、すごいだから今バランスしてるけどアンバランスな状態なんだと思うんですよね、きっと。ものすごい負荷がかかった状態でバランスしてるような結構危うい状況かなっていう見えましたね。
じゃあ最後に増田さんにじゃあ締めてもらって終わりましょう。
いやもう高橋さんがおっしゃられた通り、まあそうだと思います。要するにこう、バランスが取れてないわけですよね。なのにそれがまあそういうバランスを取ってるっていう、こうすごく矛盾した状況で、要するにこうものすごく何かが、まあ、体にさえ乗るヒルじゃないですけど、まあすごい速さで回ってるコマは止まって見えるっていう、まあそういう、まあ、体にさえ全然別の文脈なんですけども、まあそういうことかな。でまあやっぱりその確かに作らないと、実際に立てて初めて分かること、があるというのはまあ重々、まあ承知はしてても、承知してることとやることと違うと思うので、まあ、できる限りそういう体験を多く、していきたいとは思いますが、まあでもいずれにせよ今回こうやって、10日間ぐらい展示を深川ラボで、させていただいて、本当に白浜さんにお世話になりましたし、いろんな来ていただいた皆様に、なんかいろんな感想もいただいて本当にありがたく思ってますんで、まあ、ここでこうやって展示を本当に、まあ、偶然のようにさせていただいたことは自分にとってすごく大きいと思ってまして、で、まあ、初めての個展ですし、で、自分のこうなんか自分史というか歴史の中でもこうやって何か人に、まあ、見ていただいていろんな批評とかいろんな言葉をかけていただいたことは本当に、いやもう限りなく嬉しいと思ってます。でやっぱりそれを、次に、伸ばして、バネにしていきたいと思いますし、あとはいろんな人の展示も見て、また勉強もしていかないといけないと、思ってます。今回は本当にいろいろと、ありがとう、ございました。
というわけで、彦坂さんが寝てるのでワンナビゲートでしたが終わります